キラリ廿日市。
今週のキラリ廿日市、前半は2024年7月の廿日市市長定例記者発表の内容を、そして後半は先日7月17日に行われました第1回佐伯高校チャレンジプランコンテストの模様とインタビューです。
今回は7月10日水曜日に行われました令和6年7月廿日市市長記者発表の内容をご紹介いたします。今回は3つの案件がありました。まず1つ目は市自主運行バス全線へのモビリーデイズの導入についてです。これは令和7年3月末にサービス終了となるパスピーに代わりモビリーデイズを導入するとともに、導入路線を市の自主運行バス路線定期運行のみ全線拡大となります。利用開始は令和7年2月を予定しております。対象路線は市の自主運行バス路線定期運行のみ全線導入です。現在キャッシュレス決済は廿日市さくらバスのみとなっておりますが、今後は他に大野ハートバス、佐伯さくらバス、吉和さくらバスにも導入され対象路線が拡大されます。そして新たなキャッシュレス決済システムモビリーデイズは現金でのご利用は今まで通り可能ですが、今後令和7年2月からは利用媒体は専用 IC カードのほか、スマホアプリ QR コードがご利用いただけるようになります。乗車方法は広電バス同様に乗降車時、乗るときと降りるときと両方タッチする方法になります。チャージ方法は広電の窓口のほかにスマホアプリ、クレジットや口座振替などご利用いただけます。モビリーデイズのサービス開始は令和6年7月20日からアプリのダウンロードおよび利用開始となります。そして令和6年9月7日から広電バスおよび広電電車でのサービスが開始となります。一部の地域では7月20日からの先行実施です。利用方法など詳細は広島電鉄のサイトモビリーデイズポータルサイトをご覧ください。続いては子育てモニター募集結果および今後の予定についてのお知らせです。子育てモニター募集結果および今後の予定について、あなたの声が子どもたちの未来を形作ります。令和6年5月1日から令和6年5月31日にかけて募集をしました子育てモニターの募集結果並びに子育てモニターの今後の実施予定をお知らせいたします。子育てモニターの募集結果ですが、募集人数は30名に対して109名の応募がありました。抽選により子育てモニター30名を決定しています。当選された方には子育てモニターとして令和6年7月1日から令和7年3月31日まで活動していただきます。今後の予定は第1回目のアンケートを行います。子育てモニターの志望動機についてや子育ての中で感じていることについて、また子どもに育ってほしい姿について大きく3つの内容でアンケートを行います。就任期間中5回程度行う予定の第1回目のアンケート、7月1日から7月17日水曜日までの期間で実施します。市長との意見交換も予定されています。こちらは9月21日土曜日午前10時半から正午までです。参加者は子育てモニターや子育て支援関係者それぞれ5名。アンケートを通じて収集したご意見について市長の対話により深掘りし、子育て施策や次期総合計画、子ども計画に生かしていきます。市長との意見交換会が行われ、10月下旬頃に担当部署との意見交換会を予定しています。最後は低所得者支援および定額減税補足給付金、物価高騰対応重点支援給付金についてのお知らせがありました。令和5年11月2日に閣議決定されましたデフレ完全脱却のための総合経済対策に基づき、定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる所得水準の方などへ低所得者支援および定額減税補足給付金の給付を実施します。給付の種別と対象者、こちらは定額減税補足給付金は定額減税しきれないと見込まれる方お一人4万円かけることの本人プラス扶養親族です。給付額は定額減税しきれない差額1万円単位に切り上げます。 予定対象者数は 22,700人です。低所得者支援給付金、こちらの給付対象は新たな令和6年度住民税非課税世帯、そして新たな令和6年度住民税均等割のみ課税世帯です。給付額は1世帯あたり10万円、予定対象者数は1950世帯、また今お伝えした世帯への子ども加算、低所得者支援給付金は18歳以下の児童お一人につき5万円、予定対象数は200世帯の400人です。なお令和5年度に給付対象となった世帯は除きます。給付のスケジュールは定額減税補足給付金、こちらは令和6年6月24日から対象者への書類を送付しております。そして7月31日から給付を開始、低所得者支援給付金は7月上旬から対象者へ書類の送付を行い、8月2日から給付を開始します。マイナンバーによる公金受取口座を登録されていない方は、送付する確認書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて令和6年10月31日1日筆着でご返送ください。対象となる方には市から書類が届きます。また給付金を装った詐欺にはお気をつけください。給付のための手数料を請求する、 ATM の操作をお願いする、キャッシュカードの暗証番号を問い合わせる、メールでの手続きの案内、以上のことをお願いすることはありませんので、給付金を装った詐欺には十分ご注意ください。以上、今週は7月10日水曜日に行われました令和6年7月廿日市市長記者発表の内容をご紹介いたしました。
佐伯高校の生徒さんが地域を舞台に挑戦してみたいこと、チャレンジプランを発表し、来場者の評価に応じて支援金を得ることで活動の発展につなげ、生徒さんのモチベーションを高め、課題解決力やアントレプレナーシップを養いました。このコンテストは三菱未来育成財団の助成事業の採択を受けて佐伯水と緑の町佐伯文化センターに約200名の方が来場、それぞれのプランの審査を行いました。収益目的ではないチャレンジ部門は5チーム7名が、収益を見込むビジネス部門には6チーム8名が発表しました。チャレンジ部門最優秀賞、小中学生の居場所となる放課後教室を提案した3年の弘中美代さんと宗村美優さんに、ビジネス部門最優秀賞、廃棄野菜を粉末にして絵の具を作る提案をされた3年意義あかりさんにインタビューしました。
ビジネス部門トップバッターを任されましたトーク担当の西村とスライド担当の橋です。よろしくお願いします。早いもの順で勝ち取ったトップバッターなんですけど、今非常に緊張しておりまして、最初に少しだけ皆さんと会話を通して和みたいなと思っています。ではまず一つ目、皆さんはアーチェリーをやってみたことがありますか？あるよって方、手を挙げてもよろしいですか？おお、結構いる。ありがとうございます。それでは2つ目、この中で運動または外で活動することが苦手だよって方、手を挙げてもらってよろしいですか？おお、後ろの方結構いますね。まあ夏は暑いし、外は寒い、冬は寒いし、それに比べたら少ないって書いてるですよね。ありがとうございます。それではそろそろ本題に入っていきたいと思います。今回私たちが取り上げたプロジェクトはこちら、アーチェリーと地域交流についてです。この企画を通し、私たちは出前アーチェリー体験を実施いたします。まずどうして私たちがアーチェリーについて探求しようと思ったのかというと、その理由を今から聞いていこうと思います。ハッシー君、アーチェリーを始めたきっかけを教えてください。
アーチェリーの課題は知名度が低いと思うので、知名度を上げたいと思ったからです。
このような課題を解決するために、私たちはアーチェリーと地域交流についてというプロジェクトを立ち上げました。
はい、素晴らしい取り組みだと思うんですけど、なんか先ほど最後あの費用のところで全てかからなそうな感じがするんですけど、
はい、
これでいうと10万円はなくても
出すことができるんですか？ ですけど、他にも施設、その出前の通り自分たちから訪問するので、その施設を利用させてもらうっていうことでお金を払うとか、そういうのもあるし、広告、チラシや、まあ、ネットでもいいんですけど、それで広げるっていう、そのためのお金も必要なので、まあ、10万円はいるかなと思います。はい。
ビジネス部門最後の発表になります。3年生の池あかりさん、お願いします。
はい、皆さんこんにちは。大鳥をじゃんけんのグーで勝ち取りました、池です。皆さんに質問をしていきたいと思います。皆さん、絵を描くことは好きですか？まあ、聞きに行きます。まあ、やっぱ大人の方から。
手は下手です。
なんですね。
大好きで、
もう嬉しいです。
大好き。
あ、ですよね。
苦手です。
いや、皆さん野菜好きですか？
大好きです。
嬉しい。いや、皆さんそんな大好きなんですね。まあ、皆さんそんな大好きな野菜たちは、まあ、年間で約523万トン捨てられて、広島県でも、まあ、家庭系が 2.7 万トン、事業系が 5.7 万トン、まあ、合計で 8.1 万トン捨てられてます。まあ、まだ利用できるかもしれないのに捨てるなんてもったいないと思いませんか？思うよね。まあ、ということで私は、まあ、テーマ SDGs の12個目の作る責任、使う責任にしました。まあ、仮説としては、まあ、廃棄野菜で絵の具を作ればいいのではないかと考えました。まあ、私は絵を描くのが好きだし、食品ロスは減らせて、まあ、世の中良くなるなら、この仮説はウィンウィンですよね。で、活動内容は、まあ、1、廃棄野菜で絵の具を制作する。で、その次、地域の保育園、小学校にお安く販売し、まあ、3、好評の場合販売し、こんなもん使ってらんねえよと不評の場合は試行錯誤をするという順番になります。
自己紹介をお願いします。
いぎあかりです。
もうね、いぎさんは今回ビジネス部門で廃棄食品を使った絵の具作成と販売、見事最優秀賞10万円を獲得しました。はい、今のお気持ちをお聞かせください。
やっぱり10万円手に入れたから、10万円分今中先生が喜んでくれて嬉しいです。お、
今中先生は素晴らしいですね。伊木さん、なぜこのね、あのプランを考えたんでしょうか？
とやっぱり絵が好きだから、まあ、授業中でも絵が描けたらいいなみたいな、そういう軽い気持ちからのめり込んで、はい、
もうね、発表の時も非常にこういろんな工夫を凝らして、いましたし、インパクト一番強かったです。まずね、その絵を描くの好きですかとかですね、皆さん野菜がね大好きですか、もう会場まで降りて一人一人いろんな方に聞いて回ってましたね。
はい、やっぱみんな寝ないように工夫を凝らして楽しませて行きました。
多分その時点でみんなの心を、思いをね、わしづかみにしたんじゃないかなというふうに思いますけれども、あの伊木さんのこう実際に描いた絵を皆さんに紹介してましたよね。
はい、
めちゃくちゃうまかったです。あれ、
あ、ありがとうございます。
すごいですね、繊細な感じで。
ありがとうございます。
これちょっと思ったんですけど、
はい、
その野菜から実際絵の具ってどうやって作るんですか？
まあ、今のところは乾燥させて野菜を、それを製粉機でもう粉々にしてサラサラになった状態で、でそこから何かを、まあ、混ぜないといけないんですけど、まあちょっとまだ研究が足りない感じで、まあ、
さっきの発表にもありましたけど、10万円獲得しました。具体的にはどういうことに使っていきますでしょうか？
やっぱり、まあ、絵の具完成させてないんで研究に使ったり、まあ容器とかも作らないといけないから、その費用もなんか使 えたらいいなと思います、
うん、今後の流れはいつぐらいからこう指導しますか。
そうですね、まあ、夏休みは、まあ、卒業受験生なんで勉強はして、まあ、そこからは夏はやっぱり湿気が多くて乾燥ができないんで、まあ、乾燥湿気がなくなった時期ぐらいに開始しようかなって思います。
ってことは秋ぐらい
ですか。秋ぐらいですかね、ええ、はい、
非常に楽しみですし、はいはい、これからもね本当に最優秀賞なんで実際に実現に向けてね、はい、頑張っていただきたいなと思います。ズバリ伊木さんの将来なりたいもの目標は。
そういやまだ決まってないんでいろいろ夏休みオープンキャンパス行こうと思います。
でもやっぱり絵がすごく絡んでるんでそういった美術系とか絵に絡んだ仕事だったりそれにずっと携わってきたんじゃないですか。
いや本当に絵描き始めたのが半年ぐらい前から
で、なのにあんなうまい絵ですか。すごいですね。
ちょっと勉強して、はい、あだから、まあ、でもやっぱり上手い人は上手いから、うん、美術にはいかないかなと思います、
うん、まあでもね今後の伊木さんのね成長がまた非常に楽しみですし、ぜひまた FM 初開示にも進捗だったり達成した時にはねラジオで教えてください、はい、これからも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
自己紹介お願いします。
弘中美代です。
宗村美優です。はい、3年生。
今回小中学生と高校生や地域がつながる放課後教室チャレンジ部門でプランをね提案をされました。なぜこのプランを考えたんでしょうか。
実際に自分が小学生の時に一人だったので、そういう高校生とつながりがあればいいなと思って計画しました。
うん、私もね実は満点をつけさせていただきました。発表が終わった時どう思いました。
手応えは感じたんですけど、ちょっと緊張してうまく喋れなかったなとも反省しました。
で実際に最優秀賞3万円を獲得しました。今後の流れは、まあ、さっき あのプランにもありましたけども、どうやっていきましょうか。
まあ、夏休み中に一度体験教室を開いて、そこでまた改善点とか気づきも出てくると思うので、そこを生かして次また9月にやる放課後教室ができたらいいなと思います。
実際に獲得した3万円はどのように具体的に使う予定でしょうか。
放課後教室 あの作品を作るにあたって材料費に充てていきたいなと思っています。
まあ、今からねあのこのプランを達成していくために非常にこうワクワクしていると思うんですが、今回 その経験が、まあ、将来に向けて本当にすごく自信につながってるんじゃないですか。
はい、そうです
ねいろいろこう考えたんじゃないですか。すごい時間使って、
やっぱりどうやったら人に伝わりやすくなるのかとか、何回も2人でスライドの作り方とかも話し合ってやっていきました。
わかりました。まあ、今後 あの流れも非常に注目ですし、ぜひ、ね、あの FM 初開示でもまた進捗状況だったり、また、ね、実際に放課後教室をした時とかですね、またいろいろ教えてください。
はい、
ありがとうございます。頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
自己紹介お願いします。
はい、株式会社自分ノートの大野と申します。はい、あの教育のコンサルティング事業をしております。
はい、今日は第1回佐伯高校チャレンジプランコンテストが、チャレンジ部門とビジネス部門終了しました。全体通していかがだったでしょうか。
はい、あの鳥肌立つよう なんか感動を私は、はい、もらいました、みんなから。なのでこれからやっぱりアクションの支援に移りながら、やっぱりそう失敗も含めていろんなことを経験して卒業していくというような、こうやっぱり一つの物語一緒に作っていきたいなと思いました。
は
い、
もう本当にねこう大人が考えても思いつかないような斬新な、プランだったりとか考えが満載でしたね。
そうですね、大人じゃ発想できないなと思いました。はいはい、
そこをねこう一人一組本当にこう応援するような好評のコメントも大野さん、ね、盛んにおっしゃってました。
いえいえ、はい、なのでやっぱりこう佐伯全体が盛り上がっていくベースが佐伯高校にあるぞと。で今日は中学生もね来ていましたし、やっぱ小中高がつながっていくことで5年10年20年なんかこうベースアップしていくような 次の未来が見えるようなそういう地域だなと、はい、山口県の周防大島から来ながら思いましたので、これからも応援したいなと思っております。
実際にプランを考えたり、そして、評価をしたり聞くだけでも、こういった経験があるだけでも、
はい、
まあ、他の地域だったり他の学校よりも全然違うなと思いました。
そうですね、はい、違うので、これはゆっくりボディーブローのように聞いていきます。持続可能な地域を作るためには教育めちゃくちゃ重要だと私は本当に思っております。はい、
はい、いつもね、いろんなところでお世話になっております。
いえいえ、
自分の音の大野さんでした。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。今後ともお願いします。